11月14日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。今日はですね、映画の お話をしていこうかなと思っております。11月9日から公開になっております映画ボヘミアン・ラプソディであります。なんかこの映画の公開と同時にクイーンの、なんていうんですかね、その、かつて好きだった人、そうでない人も含めて、なんとなくその時代に浸ってしまうというのも含めて、なんか話が盛り上がってるようで、SNS などでも、このボヘミアン・ラプソディであるとか、あるいはクイーンであるとか、フレディ・マーキュリーであるとか、そういったところの話がこう盛り上がっているようでございまして。今日は、私はどういう切り口で話していこうかっていうところなんですけど、クイーンのあらましであるとか、かつてどういうものであったとかっていうのは、もう私と同世代の方であれば、まあ、おおむね、実体験として記憶の中にあるんじゃないかと思います。そうでない方ももう当然、多くいらっしゃるでしょうけれども、まあ、なんとなくいろんなところで調べれば、あ、こういう人たちだったのねってことはすぐわかりましょう。なので、そこら辺の説明は割愛させていただいて、すごい大雑把にいきたいと思ってるんですけど、この、ね、クイーンというのが1973年に活動開始して、まあ現在もなお一応まだ名目上はまあやってるということになるわけですかね。まあもちろんその、一番のその中心人物であったフレディ・マーキュリーが、これは1991年の11月24日に亡くなって以降は、まあその本当にこれはクイーンなのであろうかという、ことになってしまうわけですけれども、このクイーンというこの伝説のロックバンドがあったわけでございまして、私が思えば中学1年生の頃にですね、まあその頃まだそれほど洋楽というものに対して興味はそれほどなかったんですね。私はなんとなく聞いていたというと、例えばピンクフロイドとか、なんか知らないですけど、プログレの系統がまあなぜか好きだったんですよ。で、詳しいわけじゃなかったんですけど、ラジオから流れてくると、ああ、いいねとかって思ってたんですね。で、友達がレコードを持ってたりするとちょっと借りて、それをカセットテープにダビングしたりとかはしてました。で、その時に誰からだったかな、ちょっとまあ、何人か候補はいるんですけど、多分5、6人の中の一人なんですけど、誰かからかクイーンの最初のアルバムを借りました。で、で、聞いて、まあ、なんかそれまでの、なんかこう、いろんなロックバンドありますけれども、それとこう、明らかにこう、違うジャンルというものを感じましたね。そこからクイーンというのが好きになって、まあ、とりあえず聴き始めたということで。ですから私は、まあ、クイーンで、クイーンはもう間違いなく私はファンであります。ファンの一人であるんですけど、まあ、だからといってすごい詳しいわけではなくて、まあ、レコードが出たら聴いていた。雑誌に何かインタビュー記事が出てたら、なんとなく見てたという程度のものではあるわけですけれども、とにかくサウンドはもうとても好きでありまして。で、あと、まあ、いろんなバリエーション、その曲が一貫性がない部分もあるわけですよ。いろんなとこ、いろんな、こんなのやるのみたいなのもあるんですけれど、まあ、最初のうちはね、例えばシンセサイザーとか一切使わずに、ギターで、多重録音でハーモニーを作っていくみたいな、そのオーケストラみたいな形の音作りをしていくという、そこに非常にこう興味を持ったわけでありますけど、後年、あるいは映画の、フラッシュゴードンの曲をやるぐらいのところから、確かシンセサイザーとかも、入れるようになってきて、またさらに音が変わっていくという、そんなことも記憶にあるわけですが、さてこの映画ボヘミアン・ラプソディ、予告編ですとか前評判とかをこう見ておりましたら、良さそうだなと思いました。得てしてですね、本当に実在していた人たちを、俳優さんがやるわけですけれども、まあ、どっかにこう違和感が、やっぱどうしたってあるわけですよ。仮に似てても何か違うっていうふうになってくる。でね、 もちろんね、今回この、ラミ・マレックという俳優さんが、この、フレディ・マーキュリーを演じてるわけですが、まあまあ、いろいろ違いはありますよ。例えば、足の長さとか、いろんなもので、全然スタイルとか全然違うんですよ。それと、その、フレディの、その、ちょっとこう、デッパーなところですね。それは、なんか、入れ歯で表現していると。ちょっとこう、違和感あるわけですけど、ただしですね、こう見てるうちに、これもいろんな人も書いてますけども、だんだんね、本当にフレディに見えてくるんですよ。これはね、いろんなその演技のその研究、1年以上かけたということだそうですけど、まあそれですね、本当にその仕草とか、そういったものが、本当に自然に、出来上がっていて、それで、このフレディだけじゃなくて、周りのその、ブライアン・メイにしたって、ロジャー・テイラーにしたって、微妙に違うんですけれど、なんか、そこにいるように見えてくるから不思議で、劇映画を見ているのになぜかこうドキュメンタリーを見ているような錯覚に陥っていくという、これ本当にちょっとしたマジックなんですけれど、これがまあこの映画の一番のその、まあ見どころと言っていいんじゃないかなと思いましたね。134分あります。のっけからですね、ライブエイドのそのクライマックスのところに入っていくその導入部分から始まるんですけど、その前に、ほとんどのファンの方は、おっと思うのは、映画が始まるときに、映画会社のクレジットが出てきますね。東映だったら、ザブーンとこう、荒波が打ち寄せるやつ。松竹だったら富士山ですよね。で、外国の映画、コロンビアだったら自由の女神、ユニバーサルだったら地球儀みたいなのが出てきます。そして、今回の映画は20世紀フォックスのありです。20世紀フォックスと言いますと、有名な20世紀フォックスファンファーレ、サーチライトみたいなのがこう動きながらですよ、こう、パンパカパーンってなんじゃないですか。あれ、あそこからクイーンなんですよ、すでにね。これがもうなんかこう、ちょっと私、そこからも痺れる、わけでありまして。で、物語は、このフレディ・マーキュリーが、クイーンの他のメンバーと出会い、どうなっていくかと。で、もともとその移民の子であるという、そういうコンプレックスがありながら、名前を変え、そして、自分をこう演出していきながら、クイーンとして、まあ、体制していくわけですよね。で、途中、最初の、その恋人メアリー・オースティンというね、綺麗なお姉さんと恋仲になるわけですよ。そして、一緒に住み始めるんだけれど彼氏ができちゃうんですよね、フレディにねでまあそこのそのまあなんていうんですか三角関係があって彼氏がまあ、じわじわと悪いやつになっていくわけですけど、それによってそのフレディが毒されていく、その様。今度は、そこにこう、目が覚めるという、までの下り。そうすると、その時にすでにもう、クイーンはもう解散寸前の状態、仲違いしてましたね。で、そこに、その、まあ、メアリー・オースティンが現れて、フレディを諭すというところ。そして、そこから、このメンバー4人が、何ですかね、まあ、フレディを許すというかですね、ここのその、単なるバンドのメンバーのその、関係性というよりは、まさしく本当家族という、その、家族でこう、何ですか、兄弟喧嘩とかする、親子喧嘩なんか当たり前にする、けれども、それを結果的に許してしまうという、その、家族的なその、人間関係というのがこう、非常にこう、丹念に描かれているという、ここら辺も非常に面白い。で、そこから、いよいよ怒涛のクライマックス、1985年7月13日に行われましたライブエイド、で、伝説の24分間になるわけであります。で、これはその、何がすごいかというと、高所です。これはね、ほんと日本映画どうにかしろよって言いたくなるんですけど、その、例えば、フレディが持っているマイクロフォン、手話の SM565 であるとか、あるいは、そこにあるテレビカメラ。記者席にいる、記者たちのカメラとか、記者たちの服装、とか、いろいろ、 そして、PA 席はどうなっていたのか。すべて、すべてが、もう本当にかつて1985年の7月13日に、世界で、確か人工衛星13機ぐらい使って、ものすごい大規模な全世界中継が行われた、あの時に、まあ私も見てましたけども、いつみまさたかさんの司会が本当にもうおろよくてですね、これはいつみさんのせいじゃないんですけど、もうひどいんですよ、その時のフジテレビの中継が。で、いつみさんと南こうせつさんのダブル司会だったんですね。で、ともかく、その時をずっと私も、まあ、仲間と一緒に見てましたけれども、その時のクイーンのそのシーンも当然見てましたけども、そこで映し出されていたものが、すべてが再現されているという。これは舞台上手のですね、そこにトラスが組んでありまして、そこに照明が仕込まれているんですけれど、そこにですね、多分そのスタッフのお兄ちゃんだと思いますけど、二人、ちょっと高いところでですね、足放り出してですね、ブランブラしながら、見てる二人いるんですよ。で、これ本当にいるんです。で、これがですね、ちゃんとこの、映画の中でも、これが生きてくるんだな。こういったところとかですね、舞台上ハンディカメラで回ってくるテレビカメラのカメラマンであるとか、そういったのも含めてですね、すべてがですね、本当にドキュメンタリーというか、ライブを見ているかのような、そういう錯覚を、に陥る。だからこれはですね、本当にその高所の、素晴らしさだと思います。これ、ね、日本でやるとね、もう本当日本の演出家ってのはダメでしてね、テレビカメラなんかそれでいいよとかっつって、その時代にありもしないものを持ってきたりとか、マイクロフォンなんか何だっていいよみたいな感じです。そんなおもちゃみたいなマイクでやったりとか、いろいろやるじゃないですか。でも、そういったものがですね、もう全然、まあ、探せばですよ、全く同じものではないっていうのも、多分いくつかあるはずです。後ろの照明のパワーライトとかも、若干違うんです。若干違うけれども、そんなのもうどうでもいいんです。他のその、小道具としてとても重要な部分っていうのは、本当に寄せてるっていうよりは、まさしくそれっていうのを使ってる。で、そういったところがですね、やっぱり観客を引き込んでいく、わけですね。で、これ全部で22曲クイーンが演奏している、楽曲がこの、20世紀フォックスのファンファーレからスタートして22曲出てくるわけでありますが、そのうち16曲目のボヘミアン・ラプソディから、20曲目までの、20曲目、伝説のチャンピオンまでの、この、5曲がこのライブエイドでのサウンドということになりますね。ということで、ございまして、まあ、その時代を、生きてきた、私どもは、特にそのクイーンが好きだったっていうのは、もうやっぱり、自動的に、胸熱になってきますね。もう、曲が流れてくるだけでも、ぐっと来るわけですけれども、なんでしょう、いわゆる、力越しで感動させるとか、あるいは、何がこうすごかったんだっていうふうに見せつけられるっていうか、そういったものはないんですよ。もうスーッと流れていくストーリーなんですけれど、この最後のそのライブエイドのところ、やっぱなんでしょうね、これ気がついたら、頬、涙が伝ってたりするわけですよ。ボヘミアン・ラプソディというこの映画の、もう本当に勝利ではないかなと、私なんか思ったところでございまして。これはあと2、3回見に行かなきゃいかんなというふうに今思ってるところでございます。ベタ褒めということで。ツイッターではね、5点満点中の4点っていうのに書いたんですけど、あれは嘘でして、本当はですね、限りなく5点に近い、まあ、4点、8点ぐらいかな。で、じゃあその減点してるところは何かというと、これも言ってもいいと思いますけど、もう最後のロールのところで、スタッフロールのところで、当時のリアルな映像が出てくるんですね。その本物のフレディ・マーキュリーの映像が出てくるわけですよ。まああれいらなかったと思うんですね。なんでしょうね、この演じてた人たちが全てもうクイーンになっちゃってんですよ。で、見てる我々ももうそういうふうにもう完全にもう騙されてるというか、馬鹿されてる状態でもう蒸気してるんですよ。そこでもうなんか本物が出てきちゃうと、 ああっていう、なんかちょっと引き戻される思いがあって、まあ人によってはね、あそこで引き戻されるっていうのが効果的だったって言ってる人もいるみたいなんで、まあこれ人それぞれかなと思うんですけど、私は、まああれはいらなかったかなと思いました。それぐらい今回その演じてた、その役者の皆さんが素晴らしかったという、まあそういうことでございまして。まあいずれにせよ、もう、なかなかな、映画ですよ、これは。ぜひまだね、ご覧になってない方、で、まあ、特にクイーンというものを、知ってた方、あるいはこう、ちょっと興味がある方、ぜひご覧いただきたい、そんな作品でございます。というわけでございまして、今回は、ちょっと長くなったな。映画、ボヘミアン・ラプソディについて、勝手に熱くなって語らせていただきました。明日は、金曜版をお送りいたします。榎田自由自在、お相手は榎田新右衛門でした。